セブライジンへの手紙の セブライジンの手紙の1章の1節から14節を読みました。ヘブライ人への手紙の一章でありますけれども、天使について繰り返し出てまいります。日本で生まれ日本で育った私たちには、その宗教環境の中で天使馴染みがありませんけれども、改めてこのヘブライ人への手紙で繰り返しこのように天使ということがこの冒頭出てくるのは何であるか、このことをまず考えて、そこからこの手紙に進んでまいりたいと思います。一章の四節を見ますとこうあります。巫女は天使たちより優れたものとなられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。まあ、このように天使たちの名よりもイエス・キリストの名が優れているのだということがここで語られます。またずっとこの後も天使が繰り返し登場いたしまして、13節を見ますと、神はかつて天使の誰に向かって、私があなたの敵をあなたの足台とするまで私の右に座っていなさいと言われたことがあるでしょうか。天使たちは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになっている人々に仕えるために使わされたのではなかったですか。まあ、ここをですね、見てみますと、この手紙が天使というものに対して非常に特別な関心を寄せている人々に書き送られたことがわかります。天使に対して特別な関心を寄せている人たちです。天使ではないとこう言ってるわけです。天使ではない。キリストだ。このことをこの一章のところではまずはっきりとさせようとしていることがわかります。じゃあ一体天使にどのような関心をこの手紙を受け取った人たちは寄せていたのか。改めてこの手紙の主題が何であるか、前回確認した通りですね、神様に近づくことなんだと。神様に近づくといったときに、この手紙を受け取った人たちは、天使を通して神様に近づく。このような考えを持っていた人たちであったろうと、このように見ることができます。天使を通して。まあ、聖書を知っている、また聖書を信じている、人たちに書き送られたことは明らかです。聖書の引用が繰り返しなされていますから、聖書を知らない人たちではないんですね。むしろ聖書によく親しんでいる人たち。まあ、ヘブライ人への手紙とあるように、旧約の約束を受け継いでいるユダヤ人、そういう人たちであろうと私たちは見ることができます。でも、その人たちが、聖書をよく知って、そして神様に近づくといったときに、天使を通して近づく。このような考えを本当に抱いていたのではなかろうか、ということがここから知られます。天使ではないのだということです。神様に近づくといったときに、イエス・キリストを通してだ、ということを改めて、はっきりさせようとしているんですね。まあ、神様の栄光、このことについては聖書に親しんだ民はよく 学びもし理解していたことと思います。神様の栄光、本当に神様の栄光、そしてその神様の栄光をどれほど恐れなければならないのか、これを理解していたことと思います。だからその神様の栄光を仰ぎながら近づくときに、生身の人間がそのままで近づくことはできない。そういう中で天使というものが重んぜられる、そういうふうなことがおそらくなされていたことと思います。ある意味でこれは迷信的な聖書の読み方でありますけれども、天使ではないのだと。御子を通して初めて私たちは神様の御前に近づくことができる。一章の一節からもう一度読んでみますとこうあります。神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の相続者と定め、また御子によって世界を創造されました。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。御子は天使たちより優れたものとなられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。ここで言おうとしているのはですね、御子というイエス・キリスト、このお方が万物の創造者であり、またこの御子において世界が創造され、またその御子において神様の栄光が表されており、そしてキリストの中に、その御子の中に神の本質が完全に現れており、そしてそのお方によって、そのお方の力ある言葉によって万物が支えられている。まあ大変な栄光でありますけれども、大変な栄光ですね。でも大変な栄光でありますけれども、そのお方が人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。まあこれは教会がイエス・キリストの復活の後、そして天の右の座に、父なる神の右の座についたとして述べ伝えていた福音の簡潔な内容ですね。福音の簡潔な内容です。キリストは本当に人々の罪を清めた後、父なる神の右の座についたんだ。このお方が本当に神様と父なる神と私たちの間をつなぐお方なんだ。このお方を通して神様に近づくことができるんだと。まあ、これがヘブライ人の手紙のテーマですけれども。ここで改めて、天使ではないとこう言ってるわけです。天使ではない。実際、父なる神と一つであるお方がこの地においでになりましたから、人々が本当に見たのは、侮ろうと思えばどこまでも侮ることができるイエス・キリストの姿ですね。侮ろうと思えばどこまでも侮ることができるキリストの姿です。これをヘブライ人への手紙は、 しばらくの間天使よりも低いものとされたと語ります。2章の9節のところを加えます。天使たちよりもわずかの間低いものとされたイエスがとこあるんですね。だから本当に人々が見たイエス・キリストの姿は天使よりも低いものとされた姿でも、そのイエスというお方は誠にここにある通りですね、世界を創造し、また神の栄光の繁栄であり、神の本質の現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられるお方だというわけです。そのお方がわずかの間天使よりも低いものとされて私たちのもとにおいでになった。これを見ているというわけです。しかし罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。戻られたということですね。そして御子は天使たちより優れたものとなられましたというのは本来のところへ戻られたということです。そして天使たちの名よりも優れた名を受け継がれた。罪を清められた後、天使たちも優れた名を受け継がれた。五節からは、一体神はかつて天使の誰に、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われ、さらにまた私は彼の父となり、彼は私の子となると言われたでしょうか。まあ、こういうふうに、旧約の、これは詩編の引用ですけれども、この詩編に引用されているのは誰のことでもないキリストのことだとこう、語っていくわけですね。ここに旧約聖書、いちいち今日は確認いたしませんが、聖書の中に、旧約の中でこういうふうに語られているのは、キリストのことである、こう言っていくわけです。天使ではない、他のものではない、イエス・キリストなんだと。聖書が指し示す事柄は、イエス・キリストのことだったんだと、こう確認していくわけです。この方において、本当に神様の栄光、私たちは仰ぎながら神様に近づくことができるのだと。しかしながら、このお方が先ほど見たように天使たちよりもわずかの間低いものとされましたから、このお方の栄光は隠されているわけですね。聖書ははっきりと語るわけです。またこのヘブライ人の手紙も、これはイエス・キリストのことなんだとはっきり語るわけです。神のこの栄光、これはキリストのことなんだと。また6節を見ればですね、さらにまた神はその長子をこの世界に送るとき、神の天使たちは皆彼を礼拝せよと言われました。彼というのはキリストのこと。また天使たちに関しては、神はその天使たちを風とし、ご自分に仕える者たちを燃える炎とすると言われ、一方御子に向かってはこう言われました。神よ、あなたの玉座は永遠に続き、また公正の尺が御国の尺である。あなたは義を愛し不法を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの仲間に注ぐよりも多くあなたに注いだ。この尺とありますけれども、王が持っているこの尺によって自分の命令を下す尺ですね。その尺が指し示すところへ人々が動いていく、その命令を本当に指図する尺、 まあ、言葉も語らず、その手の動きだけで、その尺を動かすだけで人々が行動する。こういう権威を表す尺。御国の尺を持つお方。また、神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの仲間に注ぐよりも多くあなたに注いだ。限りなく聖霊を注がれたお方。それゆえに、神の言葉を語られたお方。またこうも言われています。主よ、あなたは初めに大地のもといを伏せた。諸々の天はあなたの手の技である。これらのものはやがて滅びる。だがあなたはいつまでも生きている。すべてのものは衣のように古び廃される。あなたが街灯のように巻くと、これらのものは衣のように変わってしまう。しかしあなたは変わることなく、あなたの星は尽きることがない。大地のもといを据え、またいつまでも生きており、またすべてのものは衣のように古び廃れ、またあなたが街灯のように巻くと、衣のように変わってしまう。このようなご存在、力、これがキリストだというわけです。聖書が語っている、この御言葉ですね。詩編の中で、語られている言葉です。それぞれのところは実際その詩編そのものを読むとですね、パッとそれを読んだだけではこれが何を指し示しているかつかみがたいものでありますけれども、改めてこれはキリストを指し示しており、キリストにおいてしかりとなるのだとこのヘブライ人の手紙を確認していくわけです。そしてまた13節は、神はかつて天使の誰に向かって、私があなたの敵をあなたの足台とするまで私の右に座っていなさいと言われたことがあるでしょうか。これは詩編の110編ですね。この御言葉だけは聞いてみましょう。わかりやすい箇所であります。詩編の110編、聖書の中で特にキリストを指し示すときに繰り返し引用される箇所でもあります。詩編の110編を見ますとこうあります。我が主に賜った主の御言葉、私の右の座につくがよい。私はあなたの敵をあなたの足台としよう。主はあなたの力ある杖をシオンから伸ばされる。敵のただ中で支配せよ。まあ、この詩編だけを読むとですね、一体これが誰のことを語っているのかと思うわけです。実際、他のこのヘブライ人の手紙で引用されている箇所もそうですけれども、こういう聖書の御言葉を知っている人々がですね、一体これは誰を語っているのか。本当に預言者と言われる人々も一体これは誰を語っているのかと思い巡らしたとあります。誰のことを語っているのか。改めて、それは御子イエスのことだというわけです。御子イエスのことだ。このヘブライ人の手紙は、これは御子イエスのことだ。天使ではない。御子イエスのことだ。まあこういうふうに今、聖書の箇所を開き、そしてまたヘブライ人の手紙でこれが御子のことだと語っていますので、御子の言葉と言われてすぐに、ああそうかと了解するようなことも正直言って難しいのではないかと思います。改めてこの聖書の御言葉というのがですね、キリストの栄光ですね。隠されている栄光だということです。隠されている栄光。ここで語っている事柄が本当に隠されている栄光です。これが大事ですね。隠されている栄光というのは本当に信仰によってだけ見ることが できる栄光だということです。信仰によってだけ見ることができる栄光ということの強さと、また足りなさがあります。信仰によって見ることができる栄光というのは、見ているものが何であれ聖書が語り、そしてこうだと本当に神様が私たちによく分からせてくださった時には、見ているものによって動かされることなくその栄光を認めます。こういう栄光ですね。信仰というのは、言葉を変えて言えば神様によって説得されることですから、人間的な言い方になりますが、信仰というのは神様によって本当に分からせていただくことです。だから神様が信仰によってですね、ここで示されているように詩編の110編の私があなたの敵をあなたの足台とするまで私の右に座っていなさいと命ぜられた、求められた主はキリストのことだと、本当に神様が私たちに分からせてくださった時には、見ているものは何であれそのことがその心には明瞭にされ続けるし、また守られると思うんですね。反対にその足りなさは、見ているものは必ずしもいつでもそのことを指し示していないということです。このヘブライ人の手紙の2章の5節からのところを読むとこうあります。神は私たちが語っている来るべき世界を天使たちに従わせるようなことはなさらなかったのです。ある箇所で次のようにはっきり明かしされています。あなたが心に留められる人間とは何者か、またあなたが顧みられる人のことは何者か。あなたは彼を天使たちよりもわずかの間低いものとされたが、栄光と栄誉の冠を授け、すべてのものをその足の下に従わせられました。あなたが顧みられる人のことは何者かというの、これもまたキリストのことですね。これもまた聖書の引用です。そのキリストの足元に八節を見ると、すべてのものを従わせられましたとあります。これがキリストにおいて実現したんだ。でも一方で読み進んでいけば、ここにあるように、すべてのものを彼に従わせられたと言われている以上、この方に従わないものは何も残っていないはずです。しかし私たちは未だにすべてのものがこの方に従っている様子を見ていません。それはまだ隠されているというわけです。すべてのものを従わせるキリストの栄光、ヘブライ人の手紙の一章のところで、それはキリストのことだ、キリストのことだと本当に指し示している栄光、これは隠されているというわけです。まだ見ていません。でも信仰によって見るように指し示されています。こういう栄光だということです。じゃあ誰がその栄光を見るのか。この手紙をこれから私たちは読み進んでいくことになりますが、このお方が天使たちよりもわずかの間低いものとされた。このお方がそのように低いものとされて私たちに開いてくださった道筋を通して歩む者が見るべき栄光です。 方がご自身を捧げて贖いをなしてくださった、その贖いに預かりながら見るべき栄光です。改めてこのことを心に留めながら進んでいきたいと思います。キリストによるほか、この名によるほか救いはないと言われたお方、このお方ですね、このお方、神様と本当にしっかり離れてしまった人間が神様に大胆に近づくとすれば、このお方が天使よりも低いものとしておいでになって、そして定められたことを成し遂げてくださらなければならなかった。そしてそれを成し遂げてくださったので、その救いに預かって、恵み深い救いに預かって近づき見るべきキリストの栄光、そしてまた神様の栄光であります。お祈りいたします。ここまでいたします。恵み深い全能の父なる神様、あなたの限りない栄光を見るものとさせてください。罪ある目には隠されており、その栄光を仰いでひれ伏すよりも侮りながら軽んじながら歩んでしまう、本当にそのような私たちを憐れんで、天使よりもわずかの間低いものとされて私たちのもとにおいでになり、その栄光に本当に触れるように、その栄光に預かるように、イエス・キリストよ、あなたが開いてくださった、また導いてくださる道筋を通って、どうぞ近づくものとさせてください。本当に私たちの弱さ、愚かさ、固くなさ、あなたがよくご存知ですから、どうぞ憐れんで導いてくださるようお願いいたします。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の168番です。